瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて皆さん、危険物安全週間はご存知ですか？今日はこの危険物安全週間について瀬戸市消防本部徳山さんに電話でお話を伺いします。電話がつながっています。徳山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、はじめに危険物安全週間というのはどのようなものなんでしょうか？
はい、毎年6月の第2週の1週間、全国一斉に危険物安全週間が実施されます。危険物の保安に対する意識の向上及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るためのものです。令和3年度の推進標語は、事故ゼロへトライ重ねるワンチームで、ラグビー選手であるリーチマイケルさんがモデルとなっております。
なるほど。危険物安全週間、毎年6月の第2週の1週間ということですが、ということは今年の期間は？
はい、今年は6月6日日曜日から12日土曜日までです。
はい、この期間どんなことをするんですか？
はい、危険物と関係事業所における自主保安体制の確立や定期点検の実施促進並びに、市民に対しては危険物の安全管理知識の普及啓発を図るために、ポスターやリーフレットを配布したり、広報瀬戸やラジオ等の広報媒体を通じて関連情報を周知します。
はい、危険物と聞くとまずガソリンが一番に浮かんできますが、令和元年には京都でガソリンを使った痛ましい火災がありましたよね。
そうですね、令和元年7月18日に京都府京都市で起きたアニメーションスタジオ火災を受け、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際に、免許証の提示などの本人確認、使用目的の確認、ガソリンスタンド側は販売記録の作成の3点が令和2年2月1日から義務付けられております。皆様のご理解とご協力をお願いします。
そうなんですね、皆様ご協力をお願いします。さて、危険物を取り扱うところということは、危険物安全週間というのはどちらかというと事業所を対象とした週間なんでしょうか？
いえ、そんなことはありません。私たちの身近にも危険物はたくさんあるんですよ。本市では家庭等における危険物による事故を防止することも目的としています。例えばマニキュアやペンキ、あとはこの時期よく使用する虫除けスプレーにも危険物ではないですが、引火しやすいガスが使用されているものもあります、それに除菌で使用するアルコール等も危険物に含まれる場合があります。
うわー、ものすごく身近なものばかりですね。これがいざ危険物だと言われると、なんだか怖いもののように感じるんですが、実際どうなんですか？
確かに危険物は危険なものですが、私たちの生活のいろいろな場面で使用されており、非常に便利なものです。だからこそ正しい取り扱いをしていただくことが重要です。
なるほど、正しい取り扱いが非常に大切なんですね。瀬戸市では何か危険物が原因になっているという火災は発生しているんでしょうか？
はい、過去にバーベキューの火を起こすためにコンロ内にエタノールを入れて、そこに火のついた段ボールを投げ込んだため、気化したエタノールに引火して火傷を負ってしまったという火災がありました。
直接危険物に触れていなくても火傷したっていうことですか？
そうなんです。危険物には引火性液体というのですが、ガソリンやエタノールなど多くが常温でも気化してしまうものがあります。たとえ危険物から離れていたとしても、静電気等の火種があればすぐに引火して大きな炎になってしまいます。
ああ、だからガソリンスタンドに静電気除去パッドがあるんですね。なるほど。他に身近な危険物ありますか？
はい、例えばヘアスプレー缶やカセット式ガスボンベの中身は危険物ではないですが、 LP ガスを主成分としていますので非常に危険です。火のついたコンロの近くでスプ プレー缶に穴を開けていて漏れ出したガスに引火して火傷したという事案がありました。
身近なスプレー缶も非常に危険だということを思い知らされますね。そういったものを使用するときはどのようなことに注意すればいいでしょうか。
身近なヘアスプレー缶やスプレー式の鎮痛消炎薬もフロンガスの代替で LP ガスが使用されているため、火の近くでは絶対に使用しないでください。またスプレー缶を資源ごみに出すときは必ず屋外の風通しの良いところで中身を出し切ってからにしてください。中身が残った状態で資源ごみに出すとゴミ収集車が缶を潰したときに火花が発生して火災になる可能性があり、とても危険です。
自分の出したスプレー缶が原因で火災になってしまう可能性あるんですね。必ず中身を使い切ってから、出し切ってから捨てるようにします。他にも注意すべき火災はありますか。
はい、天かすが自然発火し火災が発生することがあります。
火を近づけたりしていないのに油が自然発火するんですか。
そうなんです。これは天かすに残っている油分が空気中の酸素を吸収することに伴って熱が発生し、その熱が蓄積されることにより発火するというものです。
ほう、私たちの身近にある天かす、自然に発火してしまう可能性があるのは驚きです。どうすればこういう火災を防ぐことができるんでしょうか。
はい、皆さん、天かすを捨てるときは熱を発散させてから十分に水をかけて冷ましてから捨ててくださいね。あとは大量の揚げかすなどを一箇所に集めないようにしてください。
なるほど、正しい処分方法で処分すれば火災の心配もなくなりますね。危険物安全週間、危険物を取り扱う業者だけではなく私たちにとっても様々なことを見直すいい機会になるということが分かりました。では徳山さん、最後にメッセージをお願いします。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響でアルコールを使った消毒というものが生活に欠かせないものとなりました。この消毒用の高濃度アルコール濃度が 60% 以上の製品は消防法で定める危険物にあたります。容器に第4類アルコール類と書かれていたら危険物です。消毒用アルコールは蒸発しやすく蒸気は引火する恐れがあるため、コンロや喫煙など火器の近くで使うのは大変危険です。火器のない場所で使ってください。また詰め替えをするときは蒸気が滞留する可能性があるため、換気ができる場所で行ってください。それともう一つ、密を避けキャンプを楽しむ人が増えており、バーベキューをする方も増えています。キャンプやバーベキューで欠かせないものとして着火剤がありますよね。ゼリー状の着火剤はメチルアルコールが主成分のものが多く蒸発しやすく引火しやすいので、着火剤の蓋を開けたまま放置せず、使いかけの着火剤は火器の近くに置かないようにしましょう。明るい屋外では炎が見えにくく、まだ燃えていないと勘違いしがちです。燃えているところに着火剤を継ぎ足すと炎が大きくなったり飛び散ったりして衣服に燃え移る可能性がありますので、絶対に継ぎ足さないようにしてください。それと万が一のために水を汲んだバケツなどを用意しておきましょう。
はい、ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の影響により私たちの身近になった消毒用のアルコール、またキャンプ用品である着火剤など危険物、私たちが意識していないような身近にも本当にたくさんあることが分かりました。正しく安全に使用することを心がけなければいけませんね。危険物安全週間は毎年6月第2週の1週間全国一斉に開催されて、今年は6月6日日曜日から12日土曜日までの開催ということです。この機会にぜひご家庭などでも危険物の取り扱い方法を見直してみてください。今日は危険物安全週間について消防本部徳山さんにお話しいただきました。徳山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。